おはようございます。聖書を朗読いたします。ガラティア人への手紙1章10節から24節です。もう一度、ガラティア人の縁の手紙1章10節から24節です。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今お人の関心を買おうとしているようなら、私はキリストのしもべとは言えません。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一番に熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人に相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムに登らずアラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会えませんでした。私があなた方に書いていることは神の御前で申しますが、偽りはありません。それから私はシリア及びキリアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られてませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いただけはいたので、彼らは私のことを神をあがび彼らは私のことで神をあがめていました。以上です。
皆さんおはようございます。大丈夫かな。あ、OK。来月か再来月、浅沼先生がやっぱりフェイスバイブル教会に、来るようになって、私のメッセージを我慢しなくなりますから、今日最後かもしれないですから、もう少し頑張ってください。先週の洗礼式を見たことのある方、手を見せてください。面白いということよりも、強い印象が残っている礼拝でしたね。やっぱりその洗礼式はもうおじいさんと孫さんも二人ともイエス様を救い主として信じて信仰に入って人生が全く変わりました。やっぱりそういうことを自分の目で見るのはとってもやっぱり力強いことなんですね。印象に残っています。やっぱり福音の力を見るのはやっぱり私たちクリスチャンは励まされますね。私たちの信仰も強くなります。パウロ先生はそういうことが分かりました。ガラティア、先週ガラティア人への手紙の、勉強を始めましたが、その、コンテクストのことはやっぱりパウロ先生は何回宣教師の旅 選挙の旅に出かけましたか？3回、はい。そして第2回、パウロ先生はガラティア地方を通って教会をいくつかも作りました。まあガラティアはこの地上にどこにあるか分かりますか？ガラティアは町じゃなくて地方です。トルコという国の真ん中ぐらいです。北の方は、ブラックシー。ここ？なんというのかな？はい？紅海。あ、から、メディタラニアンシーまでのその部分はガラティアの地方です。パウロ先生はそのガラティア地方の南の部分を取って教会を、まあ、いくつかも作りました。そしてパウロ先生はこの教会を出てから、他の人たちがその教会に入ってきました。パウロ先生は福音を述べ伝えました。パウロ先生の述べ伝えた福音はイエス・キリスト、神であるの、である子供イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださいまして、そして復活して私たちはイエス様を受け入れて信じたら私たちの罪が許されて私たちは永遠の命をいただくということですね。簡単ですね。信じることだけで救われる私たちは。しかしその後で入ってきた人はやっぱりイエス様を信じるのは大切ですけれども、やっぱりユダヤ人の律法、モーセの律法の一部分も守らなければなりません。という福音を続けて、教えました。パウロ先生の、そういうことはパウロ先生の耳に入って、まあ、直接にガラティア地方の教会に、こういう手紙を出しました。やっぱりそれは正しくない。イエス様以外の、イエス様の十字架での、まあ、犠牲以外の福音はありません。そして先週読んだ一章九節には、誰かが違う福音を述べたら、その人が、呪われるべきです。と言いました。その後から、後で入ってきた人たちは、やっぱりパウロ先生が、まあ、十分なことを教えなかったと教会に言いました。パウロ先生は、やっぱり耳に、まあ、聞きやすい部分だけ教えました。信じることだけで救われる。それは、やっぱり、優しいですね。別には、まあ、私たちは信じること以外には責任はありません。しかしその後で入ってきたユダヤ人はやっぱりもっと難しいことも教えなければなりません。パウロ先生の方はやっぱり簡単なことだけ教えて、後で、まあ、正しいことを教えましょうとユダヤ人は言いました、教会に。まあ、十節を今日読んでいただいた十節によると、パウロ先生は、やっぱり人に、まあ、まあ、聞きやすいこと、まあ、だけ、あれ？やっぱり安沼先生がいればいいね。聞きやすい、まあ、どう説明した？その後で入ってきた人の、まあ、refute、まあ、十節忘れましょう。説明しにくいで、しにくいですが、後で、11節、12節から、まあ、11時の礼拝に来て、私は英語でそういうことを簡単に説明します。ですから、ぜひいらしてください。 パウロ先生はガラティアの教会の人たちに、やっぱりイエス様中心の福音には力がある、そこだけが力です、それ以外のことを信じてはやっぱり自分には役に立ちません。自分の救いにもならないし、自分にも力が出てきません。イエス様の福音、イエス様の十字架だけがやっぱり力の源です。ですからパウロ先生は自分の人生の証をガラティアの教会の人たちに説明しました。以前のパウロと現在のパウロを比べて、もう全く違う人間になりました。人間の力でそういう変化を起こすことができないんです。しかし福音を通して可能性は無限ですね。 Unlimited possibilities。 福音はそんなに力があるということを説明するためにパウロ先生は証しをしました。先に古いパウロ、その以前のパウロのことを考えてみましょう。パウロは自分についてだいたい3つのことを説明しましたが、一つは彼は先祖の伝承を熱心でした。先祖の伝承はモーセの律法と違いますね。神様はユダヤ人にモーセを通して神様の律法を与えてくださいました。シナイ山の上でモーセは神様からそういう律法をいただいてユダヤ人に渡しました。それは神様の御心を表すものです。ユダヤ人はもう 数百年神様に従って、そして後で少しずつ従わなくなりました。そして結局ババロニア人がイスラエルに入って、ユダヤ人を無理にババロニア、そしていろんなところに無理に連れて行きました。70年経ってから神様の予言したことの通りユダヤ人は再びイスラエル約束の土地に戻ってきました。二度とそういうことを経験したくありませんでしたから、必ず神様の律法を守ろうとしました。やっぱり神様の律法を破りたくなかったので、やっぱり伝承も作りました。立法の周りの塀みたいです。もしこの辺は神様の立法で、破りたくなかったので、この辺からずっと塀を建てました。ですからその伝承を守れば必ず神様の立法を守ることになります。ですからユダヤ人の頭の中でその建てた兵、伝承は立法と同じように守らなければなりません。わかりますね。ですからパウロ先生が言ったのは、立法だけじゃなくてその伝承も一生懸命守るために熱心になりました。普通のやっぱりユダヤ人よりも熱心でした。彼の、同じ都市の人たち早くユダヤ教の中から進んでいました。偉い人でした。社会の中でやっぱり、パウロを見てすごいなと思われていました。パウロ先生は、そしてあまりにもその伝承とユダヤ教のことを熱心で、 教会を迫害するようになりました。もう教会の、まあ、多分第一の敵でした。まあ、教会、キリスト教はユダヤ教と違うと思って、やっぱり、まあ、あまり熱心ので熱心なので、迫害することしかできないとパウロ先生は思っていました。まあ、パウロの、まあ、周りの人はパウロを見て、あ、やっぱり彼は全てを持っている、やっぱり、まあ、聖書の、まあ、ことに詳しくて、そして一生懸命ユダヤ教を守って、まあ、皆さんは子供がいますか？自分の、うん、自分の子供がやっぱりについて夢を持っていますか？普通の親はそうですね。まあ、私の子供が小さい時、夢、子供についての夢もいましありましたが、まあ、プロ選手になるとか有名になるとか、いろんな、まあ、親は子供についての夢を持っているでしょ。その当時のユダヤ人の親はやっぱり自分の子供はパウロのようになるという夢を持っている親が結構いたに違いありません。パウロ先生は本当に有名なユダヤ人でした。しかし、そのパウロはピリピ人への第、ピリピ人への手紙の第三章には、パウロはその昔のことを見て損と思っていました。それは全然価値はありません。もうそういうようなことはゴミみたいです。捨てるべきものです。なぜかというと、それは全て自分の力でやったことです。まあ、私たちはやっぱり何を求めているのでしょうか？自分の力で頑張っているのでしょうか？パウロ先生、古いパウロのように自分で進んでいるのでしょうか？それなら、やっぱり福音の力を経験することはできません。福音を受け入れると、昔に頼っていることを全部捨てなければなりません。神様だけ掴んで、神様だけ求めて、神様だけ信じて、イエス様の福音をそういうふうに受け入れることになります。しかし、それはパウロ先生の昔のこと。そして、教会を迫害するためにダマスコの方に出かけましたが、そのダマスコのへの道でパウロ先生はよみがえられてイエス様に出会いました。そして、その瞬間でパウロ先生の命、人生が180度で変わりました。そして、新しいパウロのことは15節から、書いてありますが、イエス様に出会ってからパウロ先生はエルサレムの方に行きませんでしたと書いてあります。まあ、イエス様に出会って普通はやっぱりもっと詳しくイエス様のことを学ばなければならないという人、まあ、というふうに考える人が多いでしょ。出会ってからやっぱりもっと勉強しなければなりません。しかし、パウロ先生はエルサレムに行きませんでした。その代わりに誰もいないところに行きました。アラビア。それはアラノみたいなところで、なぜそこに行ったのでしょうか？考えるためでした。パウロ先生はもちろん聖書をよく知っていました。ユダヤ人で、まあ、パリサイ人で、旧約聖書にかなり詳しい方ですね。しかし、イエス様に出会ってから、 やっぱり自分の信じていることをもう一度考え直さなければなりません。今まではその旧約聖書はイエス様と関係ないことと思っていました、信じていました。しかし復活したイエス様に出会ってから、じゃあもう一度最初から考え直さなければなりません。考え方も考えな、直さなければなりません。ですから長い間、3年間もパウロ先生は新たに神様のことを考えるようになりました。イエス様がやっぱり旧約聖書にもいっぱいのところに入っています。旧約聖書はいくつかの箇所が将来のイエス様のことを教えています。ですからパウロ先生はやっぱり3年間の間、一生懸命イエス様はどういうふうに聖書の中に入っているか自分で勉強しました。彼のWorldview わかりますか？日本語で世界観、いいね、簡単もう変えました、完全に。まあ私たちは福音を受け入れると私たちの世界観も変えないといけませんね。まあイエス様はただ将来の方だけじゃなくて今現在の方ですね。昔の方で永遠の方です。そして私たちに関するまあプラン、計画もありますね。ですからそういうために私たちを弟子たちとして呼んでくださいました。私たちはそのプランの中にどういうふうに入っているか、そしてまあ他の人をどういうふうに見ればいいかということを聖書に基づいてまあ考えなければなりません。聖書はやっぱり私たちの人生の中心のものにならないとうまく神様と共に歩むことができません。ですから福音の結果の一つは新しい世界観、そして聖書はどういうふうにそういうことを導くかということを私たちもパウロ先生のようによく考えなければなりません。しかし世界観だけじゃなくて、パウロ先生は新しい情熱も受けました。18節と19節にはパウロ先生はエルサレムに行ったと書いてあります。なぜエルサレム、信じてから3年経ってやっとエルサレムに行きました。何のためにそこに行きましたか？そう、やっぱり人に会うためですね。しかし誰に会いましたか？二人だけですね。ケパ、ペテロと、ヤコブ。ペテロは、ケパは誰でしたか？弟子の一人ですね。しかし特別な弟子でしたか？弟子の頭でしたね。So, he was the head of the apostles. はい？その人、最初から弟子たち呼ばれたんですね、ペテロは。多分、ペテロはイエス様の弟子の中で、多分最もイエス様に詳しい方で人でしたね。ヨハネはやっぱりイエスに愛された弟子でしたが、やっぱりペテロは本当にイエス様の親しい友達でした。よくイエス様を知ってました。ヤコブって誰でしたか？弟子ではありませんでした。ヤコブはイエス様の妹でした。あ、ごめんなさい。弟。弟でした。イエス様と一緒に育てられたんですね。 子供の時からイエス様を知っていました。それは私の意見だけですが、やっぱりパウロ先生がエルサレムに行った目的はもっとイエス様のことを詳しく知りたかったからです。個人的にイエス様はどういうような方か、もっと知りたい。ですからペトロはケパはやっぱりイエス様のミニストリーのことを誰よりも詳しい人でした。ですからケパに会いに行きました。そしてヤコブはやっぱりイエス様、若い頃からイエス様と共にいらっしゃったから、やっぱりもっと詳しいこと、イエス様をもっと詳しく知ることができます。ですからそれはパウロのやっぱりパッションになりました。イエス様を何よりも知りたかったんです。まあ私たちはまあ福音を受け入れてイエス様を知りたくなりますか？それは普通の結果ですね。私たちはもっとイエス様を知りたいんです。ピリピ人への三章、への手紙の三章十節には、パウロ先生は三つのパッションを教えました。そして一番最初のなのは何でしょうか？私はイエスを知りたい、そして復活の力も知りたい、そしてイエス様と共のまあsuffering、 その言葉を覚えてませんが、そういうまあ suffering による交わりを知りたい、そういう 3つのこと。しかし一番目はイエス様ご自身を知りたいということです。まあ私たちのパッションは何でしょうか？福音を受けた私たちのパッションは何でしょうか？普通はやっぱりイエス様を知ることです。今私たちはイエス様を知っていらっしゃるのでしょうか？まあイエス様についてということじゃなくて、イエス様ご自身のこと。どういうふうに誰かを知るようになりますか？家内と35年結婚しています。ご苦労さん。しかしまあ結婚記念日はもう4ヶ月ぐらい前でしたが、やっぱりその結婚したばかりのことを2人とも覚えて話し合いましたが、やっぱり最初のうちはいやほとんど知り合わなかったんですね。いろんなびっくりのことがありましたが、しかしまあ一緒に時間を過ごして共に生活して、だんだんだんだんまあ知り合うことになりますね。今多分彼女は私が先に言うこと、私が頭の中に入る前に彼女が先にしてると思います。それほど私を知っています。一緒に暮らすからですね。私たちはイエス・キリストを知ろうと思ったら、やっぱり共に歩まなければなりません。イエス様は私たちの日常の生活に入らなければ、私たちの日常生活に呼ばなければなりません。招かなければなりません。イエス様と共に毎日歩むことを通して、私たちはイエス様を知るようになります。パウロ先生はクリスチャンになってから新しい、世界観、新しいパッションか情熱、そして一番最後には新しい目的がありました。その目的は、まあ、23節24節に書いてありますが、以前私たちを迫害した者が その時、滅ぼそうとした信仰を今は述べて伝えていると、聞いていました。そしてその結果は、そのクリスチャンたちは神を崇めていました。パウロ先生の前の目的は、教会を滅ぼすこと。しかし、新しい目的がありまして、教会を励ますこと。福音を述べ伝えること。まあ、以前、パウロ先生はそういうことを考えたら大嫌いでした。しかし、180度も変わって、嫌いなことがやっと自分の毎日の目的になりました。そしてその結果は、周りのクリスチャンたちは神様を褒めたたえました。まあ、私たちはクリスチャンになってから以前考えられないことを、まあ、ずいぶん、だいぶ、が好きになるんですね。まあ、クリスチャンの前の人は日曜日の朝だったら、まあ、ちょっと朝寝坊してテレビをつけてフットボールを見るスケジュールでしたね。しかしね、今は教会に来るんです。まあ、私たちは神様に賛美を歌います。まあ、教会以外、皆さんは歌いますか？あまり、まあ、上野さんはよく歌うと思いますが、上手だから。しかし、普通は人間はこの頃あまり歌わないものですね。しかし、一緒になって神様に賛美する。まあ、歌うのは楽しいですね。目的です。以前は考えられません。今はやりたい。以前は、やっぱり、自分のお金をちゃんと守らなければなりませんね。クリスチャンになってから喜んで1割ぐらい献金します。やっぱり福音は私たちを取り替えるんですね。まあ、以前クリスチャンになる前に他の人が自分に仕えてほしいですね。しかしクリスチャンになってから、以前は嫌いなことですが、今は喜んで他の人に使えることができます。できることだけじゃなくて、喜ぶことができますね。福音は私たちの目的を迎えます。チェンジします。まあ、約60年前に、まあ、数人の人たちは、教会を作ろうと思っていました。まあ、普通は、新しい教会を作って、まあ、その教会は、まあ、平均どのぐらい残っているかわかりますか？アメリカの場合は、5年以下。less than 5 years。ですから、あんまり長く続かないんですね。Faith Bible 教会は、幸いに今日は60年。そして、まあ、最初のやっぱり、なんていうの、教会を作るたち、有名な人ではありませんでした。その時牧師もいませんでした。しかし、その最初の人たちは神様を愛して、福音を受けて、神様に信頼して、福音を述べ伝えたかったんですね。そしてその信じた福音は、その人たちの人生を全く変えました。そしてその福音の力を通して、Faith Bible 教会は、やっぱり根が、ついて、深くなって、今でも生きています。これから、やっぱり少なくともこれから60年も、やっぱり 残ってほしいですね、フェイスバイブル教会。しかし、そのことになるために、私たちも福音を入れなければなりません。福音を勉強して、福音が分かって、そしてどういうふうに自分の人生に、まあ、当てはめることができるかよく考えて、そして私たちの人生も変えなければなりません。そうすれば私たちを通して福音の力が続いて、教会も、盛んになって強く、神様の計画を実行することができます。自分の力ですするものではありません。まあパウロ先生と同じように、福音を受け入れて信じて、イエス様と共に歩めば、やっぱりその素晴らしい力はやっぱりまあ教会の土台になって、長い間この教会も強く立っていると思います。もちろん人間の力じゃなくて、神様の福音を通する力なので、福音を感謝しましょう。お祈りします。天の父なる神様、まあ神の力は完全にパウロ先生を変えて新しい人にして、今でも私たち今日クリスチャンは感謝することなんですが、神様の力も私たちの命にも入ってきて、私たちは福音を聞いて信じて、まあ私たちも変わったことも感謝します。そして私たちがますます神様と共に歩みながら、まあ福音の力が私たちの考え方、世界観を変えて、私たちの情熱、愛していること、まあ、も変えて、そして毎日の目的も続けて変えてくださいますようにお祈りします。Faith Bible教会も感謝します。そして将来にも、まあ、私たちの忠実さ、私たちの信仰によっても続けて教会が強くなって、神様の栄光をこの世に表すことができますように助けてください。そして私たちを通しても福音がこの世の中に十分に入ることができますように助けてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
体に無理のない方はもう一度ご起立ください。最後に賛美をしたいと思います。
はい、祝祷します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
これで本日の礼拝を終わりにしますが、ぜひお近くの方とですね、まだ少しお時間がありますので、ご挨拶いただければと思います。また11時から、60周年記念礼拝がありますので、ぜひご参加いただければと思います。ありがとうございました。